耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回の新刊ラジオはですね、史上初のことがあります。新刊ラジオ1600回以上配信してきたんですけども、紹介する本が映画化されて、その映画の主演女優さんが出演してくださるっていうのが初めてなんですけど、なんと今日僕の今目の前にすごいいい匂いするんですけど、主演女優さんがいらっしゃいます。ご紹介いたします。段光さんです。よろしくお願いします。
はじめまして、段光と申します。史上初です。
史上初です。ありがとうございます。今回ですね、私の奴隷になりなさいという官能小説をこの新刊ラジオでご紹介するんですけど、
はい、
映画の主演を段さん務められたということで、
はい、かな役をやらせていただきました。はい、
でこの後流しますラジオドラマでもね、ヒロインを同じかな役で出ていただくんですけれども、
はい、
このオープニングを使ってもう大胆にもインタビューしてしまおうということでですね、
ありがたいでございます。
早速お聞きしたいんですけど、まずこの、はい、私の奴隷になりなさいというのは一体どういう作品なんでしょうか。
はい、そうですね、あらすじとしては、出版社に転職をした主人公、僕と呼ばれる主人公が、同じ職場についているとっても魅力的な OL のカナという女性に一目惚れをしてしまって、はい、カナは人妻なんですけれども、はい、彼がなんとか口説こうとするんです。でもカナは全くなびかない。なんでだろう。でもカナと体の関係を持ってしまうのですが、それでもなんだか距離がある。ただなんでだろうと考えているうちに、ある日カナのお家に呼ばれて、僕とカナとで二人で過ごして、カナは突然出て行ってしまうんです。そこで僕が不審なビデオテープを見つける。そこから話が進んでいくというお話ですね。
はい、このヒロインのカナさんに、実はその僕の視点から見ると裏の顔があったというか、
はい、そうですね、実はですね、先生と呼ばれる謎の男性に調教されていたというお話なんですけれども。
調教、
はい、
いや、そういった女性を演じたわけなんですけれども、
はい、
原作が一応、官能小説というジャンルに入るんですが、
はい、
女性から見てこの官能小説っていかがでした？
そうですね、まず官能小説っていう風に銘打ってある時点で、
はい、
女性としてはちょっと正直買うのがためらわれることがあったと思うんです。
はい、
ただ読んでいくうちに、官能小説というよりは、その SM という世界が普通に生きてる世界の社会の中に入っている、はい、本当に、自然に寄り添っている世界っていう描き方に、とても親近感というか、SM の世界ってそんなに遠いところにないんじゃないかなっていう、そういうなんか距離感が縮まっているような作品だったので、
はい、
勇気はいるんですけれども、実際手に取ってみると読み進めることが意外と簡単なんじゃないかなと思います。
はい、聞いた話なんですけど、
はい、
この作品を見たその女性ファンの中に、
はい、
実は私も調教されてるんですっていう反響が、
そうなんです、
正しいんですよね。
実はですね、この映画を公開にあたって、はい、そのプロモーション活動をしてくださっている、はい、角川映画のプロデューサーで、ここはちょっと名前を伏せて、
はい、
アルファベットの O で大森さんなんですけど、
あ、言っちゃいましたけど、
言っちゃった母音だと言っちゃいますね。
大森さんが、最初はちゃんとアルファベットで
大森さん、はい、大森さんが、OM さんで、じゃ
あ遅いです
遅かった。大森さんがツイッターをやられてまして、
はい、
それで私の奴隷になりなさいの情報を随時ツイートをしてらっしゃるんですけれども、そこでどうも私も奴隷なんですとか、実はご主人様がいてなんていう秘密の告白をされる方がちょっと増えてきたという噂を私も聞いてます。
あ、今回その作品演じられてどうでした？
はい、そうですね、正直初めてのフルヌードということもあったので、
は
い、
あ、そちらね、
覚悟っていうか、そのいわゆるこう一つの決断みたいなのは必要だったんです。
はい、
ただ内容的にやっぱり先生にいろんなことを教えられて、先生と出会って美しく成長していく、
うんうん、
性格も変わっていくっていう、そのカナの姿が、うんうん、女性として、同じ女性として羨ましくもあり憧れでもあった。だから演じることで自分もそういう美しい女性に、疑似ですけれども、そういう気持ちが近づけたんじゃないか、 そういう気持ちで全力でやらせていただいたので、
はい、
とてもなんて言うんでしょうか、達成感が、終わった後で達成感がすごく感じた映画として、演技でしたね。
あ、女優としても一つステージを超えたという、
はい、そうですね、初めてその女優としてスタートラインに立たせていただいたので。
あ、そうですか。
初めてだったんですよ、演技とかが。
あ、
はい、だったので無事スタートラインを超えられてよかったなという気持ちが第一にありますね。
本日スタジオにそのお越しいただいた衣装というか、
はい、
服なんですけど、これ、
はい、
映画の時も着られてたという。
そうなんですよ、
今日今目の前にカナさんがいるんですよね。僕、
そうですね、カナの衣装でワンピースで、
はい、
ちょっとまあ、先生と会ってる時ではなく、
はい、
自宅にいる時のカナの時に着ていた衣装なんですけれども、うんうんうん、
はい、
これは某大森さんが
、はい
はい、私のために衣装さんと交渉して、
はい、
ぜひプロモーション活動の一環でも来てほしいということで、お買い上げをしていただきました。
お買い上げジャキジャキジャキ、
はい、
こちら先ほどね、インタビューの動画、インターネット用かな、インタビューの動画撮られてましたので、気になる方は角川書店さんの方のサイトで後ほど僕が案内しますけれども、ありますので、どんな服を着られたのか、また音声番組なのでダンさんのお顔がちょっとね今回出せないんですけれども、どんな美人なのかぜひぜひ見てほしいと思います。
ハードルが高くなってしまった
ダンさんにとってはですけどね、でも僕らにとってはハードル低いですから美人は見たいです、はい、
ありがとうございます。
で最後に一つ、こちらの作品まだ見てないというリスナーさんに向けて一言だけメッセージいただけないでしょうか。
はい、私の奴隷になりなさい、縛られているけど縛られていない映画になりました。15歳以上しか見られない特別な映画です。ぜひお楽しみください。
コメントまでちょっと感動的ですはい、というわけで、南光さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。お邪魔いたしました。
今回紹介する本は角川書店より出ております、佐多見秀著、私の奴隷になりなさいという本です。こちらの作品は累計40万部を突破した人気シリーズの第一作で、コミカライズ、映画化など多方面に展開している今大人気の SM 官能小説なんですね。あらすじはオープニングでね、壇蜜さんに言ってもらった通りなんですが、この後ねラジオドラマで聞いていただくわけなんですが、注目すべきはですね、 SM と言いましたが、この SM ならではの主従関係、これがねよく描かれているんです。そのカナとその先生と呼ばれるご主人様との主従関係というのを僕の視点を通して見ていくんですが、これがなかなかやきもきするんですね。言葉がうまく出てこないんですけども、男性の方こう言ったら分かってくれるかもしれません。股間よりも下っ腹に来る、そんなあたりをですね楽しみつつ、まあ、小説ならではのやはり人間関係、そして人間ドラマというのを聞いてみてください。それではラジオドラマです。先ほどの壇蜜さんも出ています。ぜひお聞きください。
大学を出て就職した広告代理店を2年で辞め、中途採用で入った出版社。出勤初日に僕はカナに出会った。黒いストッキングからスラッと伸びるふくらはぎや左手薬指の指輪がたまらなくエロティックで、部署内でもたびたび叱感されるような女だ。その頃僕は女関係についてはちょっと図に乗っていたので、当然出会ったその日にカナを落とそうと思った。カナとセックスすることはごく簡単な当たり前のことだとすら思っていた。出勤初日の夜、僕の歓迎会が終わって皆と別れた後、早速カナを誘った。よかったらこれから二人で飲みませんか？
ちょっと無理かもね。それじゃあ
僕もこっちです。本当はこっちじゃないんですけど。今日は旦那さんいない日ですか？だったらもう一軒行きましょうよ。
ちょっと待ってくれる？
カナはメールを打ち始めた。おそらく 夫か家への連絡か何かだろう。しばらくしてカナは携帯を閉じると僕を見て言った。
一件だけよ。
結論から言えば、その夜僕はカナを口説き落とすことができなかった。バーでも彼女はほとんど話をしなかったし、僕の話に喜ぶことも嫌がることもなく、うなずくことも困ることもなく、そっけない返事しかしなかった。
じゃあ帰るから。
あ、うん。送っていくことなど最初から断られているような言い方だった。それから2ヶ月近く、僕はチャンスを伺ってはカナを誘った。完璧に僕はカナに参っていた。しかしカナが僕の誘いにうなずくのは3度に1度といった感じだった。全くその気がないのに口説かれることが楽しいの？
さあどうかしら。
いくら口説いてもセックスどころか手に触れることすらできなかった。しかし最初の運命の日が出会って2ヶ月が過ぎた頃に訪れた。夕方仕事中に僕の携帯にメールが来た。ほんの4メートルほど先のデスクに座っているカナからだった。
今夜セックスしましょう。
僕はそこに書いてあった文面をしばらく理解することができなかった。頭の中が真っ白になるというのはこういう状態なのだろうと思った。しかし体はガクガクと震え、今にも射精しそうなほど僕の性器は勃起していた。僕はカナに翻弄され続けるのだろうか、それとも。
はい、新刊ラジオではドラマはここまでです。続きもあるんですが、続きは濡れ場です。続きが聞きたいという方は角川書店さんのサイトにてお聞きください。URL は kadokawa.co.jp/dorei DOREI、こちらになります。今回のこの作品にあてて、リリー・フランキーさんがこんなコメントを残しているんですが、断蜜を知っているのと知らないのとでは人生が違ってくる。リリー・フランキーが言うと重いですね。いや僕もでも今日ね、一緒にオープニングでいたわけなんですけど、ものすごいドキドキしましたよ。なんかリリー・フランキーさんの言葉の意味が分かりました。ちょっとね変わりますよ人生。気になる方はぜひね、あの動画の方ありますから見てみてください。では書籍情報です。私の奴隷になりなさい、佐多見秀著、角川書店より税込み500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。振り返ってみると結構主演女優の壇蜜さんを推しすぎてしまったかなと思うんですけど、新刊ラジオは本を紹介する番組です。ただ最後に一言だけ言わせてください。綺麗だったんです。ちょっとドキドキしちゃったんです。で、本の話なんですけど、僕ねこの本読んだんですけど、全編一気に読んじゃいました。当たり前のこと言うなっていうかもしれませんけど、一気に読んじゃったんですよ。官能小説なんだからもうちょっと疲れるかと思ったんですけどね、ヒロインのカナっていうのがね、こういうなんかこう静かなタイプの美人は僕苦手なはずなんだけどなと思いつつも、気になって気になってしょうがない。一体どんなこう側面が出てくるのかって、そんなことまでしているのっていうのがね、どんどんどんどん出てきます。そのあたりがやっぱり小説ならではのうまさなのかなと思いましたので、まだ官能小説読んだことないっていう方、まあいくつか紹介してきましたけど、この作品から入るのもありだと思いますよ。なお佐多見秀さんの最新刊彼女は言いなり、こちらも絶賛発売中です。こちらのストーリーは、彼女を後輩に寝取られた童貞高校生を女美術教師が調教する話という非常に分かりやすいあらすじなんですけども、この本ですね、一つ注目するべきところがあって、おそらく世界初かな、帯が2つ折りになってるんですけど、この帯をですね裏返して広げると壇蜜さんのカラーグラビアが印刷してあるんです。さっき資料でね、もら らったんですけども、めちゃめちゃセクシーな写真がね、あの裏にありますので、男性の皆さん、もしこちらの彼女が言いなり買った時に帯を間違っても捨てないようにしてください。まあ書店で広げるわけにはいかないと思いますので、ぜひ買って帰ってですね、お家でこっそり広げて楽しんだらいいと思いますよ。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。